おはようございます。私は聖書の絵本部講師の辻田昌司です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、前聖書の絵総裁谷口聖長先生のご著書、神の国はどこにあるかをテキストに、人には無限の可能性があるというテーマでお話をさせていただきます。人の見方、人間観については、昔からいろいろな人が説いてこられ、様々な考え方がありますが、その中から代表的な中国の思想の例を挙げてみます。高校の社会科などでも習ったと思いますが、中国の思想の一つに、制約説があります。これは荀子が唱えた考え方で、人間は本来悪いものを持っており、そのままにしておくと悪いことをするから、しつけ、道徳、教育、規則が必要であるという考え方です。もう一つは性善説というもので、孟子が唱えた考え方です。これは人間は本来良いものを持っており、善である。環境などによって悪いこともすることがあるが、本来は善なのであるというものです。これらの考え方についてはいろいろな論じ方がなされてきましたが、聖長の絵の人間観はこの二つの考え方で言いますと、孟子の性善説に近いのです。しかし、聖長の絵で説く善とは、単なる良いということではありません。最高、絶対の善なのです。人間の本性は最高、絶対の善であり、これを人間は神の子であると説いています。人間は神の子であると聞くと、とんでもない。自分はそんな偉くないとか、私の中には神様なんていない、などと思う人があるかもしれません。本日のテキスト、神の国はどこにあるかの端書き1ページから2ページを朗読いたします。人はよく神様はいないとか、神の国なんかないと主張する。どうしてかと聞くと、そんなもの、誰も見た人はいないじゃないか、というような返事が返ってくる。しかし、人が見ることのできるものはとても限られている。そして、見えないものでもあるということはよく気のつく現象である。例えば、愛とか、命とか、知恵とか、真心とかは、見えないけれどもある。その上、さらに、宇宙の果てなどは誰も見たことはない。ことにブラックホールなどという宇宙の穴などは誰も見たことはないだろう。ただ理論上そんな穴があるということになっていて、その周辺の天体状態を見て、これがブラックホールだというのだ。何しろすべて穴だというものは、その周囲さえ見ればどのくらい深いかなどということは問題でないものである。さらに聞くのでも、人間には聞こえぬ音がいくらでもある。超音波などといって、クジラやイルカには聞こえても人間の耳では捉えられない電磁波動がある。つまり人間の感覚器官は全ての存在を捉えられるようにはできていないのである。朗読を終わります。このように人間の感覚、五感は不完全ですから、直接にはわからないものが多いのです。それでないと思ってしまうわけです。例えば、愛というものも手に取って見せることはできませんね。しかし、言葉や行動によって表現されることで、なんとなく理解することができます。そして、理解できるということは、形として見えなくても、私たちが愛というものは確かにあると知っているからなのです。同じように私たちがもっと進歩したいとか、偉くなりたいとか思うのは、自分の中にある理想の姿をなんとなく知っているからです。また、世の中で起こっている、様々な悲惨な事件なども見て、悲しいと思ったり、嫌だなぁと思ったりするのは、私たちの中に、本当の世の中はこうあってほしいという理想の姿、善なる姿があって、いつもそれを感じているからなのです。その理想の姿、善なる姿を、絶対の善、神と表現してみるとわかりやすいと思います。人間には無限の可能性があり、それを発揮するには、人間には本来絶対善なるものがあると知ること。 さらに人間は神の子であると知ることがまず第一なのです。それはかけがえのない唯一のあなたが持っている個性を発揮するということでもあります。そういう意味であなたの取り柄、長所に身を向け、それをどんどん表現し、開発していくことが無限の可能性を発揮するための近道になると思います。そのことについて本日のテキスト、神の国はどこにあるかの54ページから55ページにはこのように書かれています。朗読をいたします。どの国の大人にとっても、老若男女問わず、以上の原則に変わりはないのである。ことに学生には、金銭的な貧しさよりも、成績の貧しさが問題になりやすい。つまり、学業成績が悪いから、卒業できないとか、入学や就職に差し支えると思って悩むことがあるかもしれないが、そんな心配もいらない。見せかけの成績は、本当に彼や彼女の頭が悪いのではなく、ただ、答案用紙にうまく書いてなかった、とか、うまく返答しなかった、とかいった表現の問題に過ぎないのである。だから心を切り替えて表現の練習をし、努力さえするならば、いつからでも立ち上がれる。朗読を終わります。テキストの55ページには、広島県出身の学生さんの体験が掲載されています。彼は高校1年生の時に、お父さんが胃がんになり、それをきっかけに成長の心理を合宿形式で研修する高校生連生会に参加しました。そしてその中での講話に感動して、成長の高校生の活動を始めたのです。彼は小さい時、お母さんから、あなたは神の子、完全円満、無限能力、大天才、やればできる、必ずできる、と語りかけられていたそうです。それで人間には無限の可能性があるとは知っていましたが、それを実生活に表すまでには至っていませんでした。テキストの55ページから57ページを一部省略して朗読いたします。彼はまた遊ぶのも大好きで、友達と遊んでばかりいた。すると1学期に1回中間テストがあり、期末テストも来る。その他全国模擬試験、模試が行われた。3学期の模試の時、数学は100点満点の中でたった2点だった。彼の友達も大抵2点や4点ぐらいだったので、また遊び出していた。ところが1年の終わり頃、進路を理科系か文化系かどちらかに決める時、彼には兄が2人いて、長男の兄さんが建築をやっていた。そこで彼もこんな仕事がやりたいなと思い、迷わず理科系を選んだのである。すると先生が呼び出され、お前は理系に丸をしているが、これは何かの間違いだろうと聞かれた。いえ、間違いじゃありませんと言うと、お前みたいなのが理系に進むと、3年になってから文系に進みたいと言って苦しむのだから、今のうちなら間に合うから、今から文系にしとけ、と忠告された。でも先生、僕は勉強しないから数学ができなかったので、やればできます、と答えた。朗読を一度終わります。彼は人間は神の子で無限の可能性がある。ただそれを実践していないだけだ、ということを知っていた。だから、やればできると答えたのですね。続いて朗読をいたします。やがて3年生になると、自分の志望大学をかけと言われた。そこで書いて出すと、また先生から呼び出され、お前はまたこんな大学を書いているけれど、自分の偏差値がいくらか知っているのか？はあ、40くらいですね。だったら、浪人したらいけるだろうが、現役だったらとても無理だよ、と言われる。ショックを受けて家に帰って母に相談すると、母が言われるには、真相会をしていないね。性教育時も1日1回はしなさいよ、と教えられた。朗読を終わります。偏差値で50が平均点と考えると、40というのは平均よりかなり低いですね。彼の志望する大学は平均よりかなり高い、偏差値60以上でしたから、普通に考えると合格はとても無理。浪人したらなんとか合格の可能性が出てくるという成績でした。お母さんが言った真相観とは、成長の家の座禅式瞑想法のことで、成教とは成長の家の真理の言葉を書いた、甘露の法具などの成長の家のお経のことです。彼は真相観や真理の言葉を読むと、集中力がつき、 能力を発揮できるということは知っていたけれども、やっていなかった。ここでようやくやってみようという気になったというのですね。続いてテキストの57ページを朗読いたします。以来彼は母の言うようにやっていると、今まで30分勉強しても疲れていたので、1時間くらい漫画を読んで、また30分くらい勉強するようなことをしていた。けれども、真相感をやり出すと、3、4時間は楽しく勉強ができるようになったのだ。すると、成績もどんどん向上し、夏の終わりの全国模試では、数学は200点満点中196点というところにまで上がった。他の数科目も上がったので、高校理系の中で学年2位の成績となったのである。朗読を終わります。彼はこのようにして集中力を発揮し、その後第一志望の大学の試験に合格したのです。彼が春から夏までの短期間に成績が格段に伸びたのは、彼には本来その力があったからです。そして、真相感を通して集中して勉強をすることができるようになって、その本来の力を表現することができたということなのです。彼の例を見てもわかるように、私たちはもともと無限の可能性があり、それを実現する力を持っているのです。しかし、現実を見ると、それを発揮できない場合が多いというのは、自分の苦手なところ、短所ばかりを見て、人間の本質は本来善であり、神の子であるという本質を見ないからでもあります。成長の絵では、今見えている悪い姿を良くするというのではなく、人間の子にある完全なもの、絶対善なる神の子としての本性を礼拝することによって、その完全なもの、絶対善なる神の子の姿を表し出すということを教えています。その第一歩は、まずあなた自身が自分の良いところに気づき、素晴らしいな、と認めることから始まります。今一度、自分自身を振り返り、あなたの良いところに身を向けてはいかがでしょうか。そして、その良いところをどんどん伸ばしていくこと、それがあなたが無限の可能性を発揮する近道になると思います。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。